それでは、罪をもにを除くを、まず最初に賛美しましょう。ラララララララララ、さん、はい。罪をもにを除くは、血の血から、主の血は、悪魔の技をこぼす、屈指き力なり、力ある主イエスの血、受けよ、受けよ。力ある主イエスの血、受けよ、今受けよ。アメン、お祈りします。愛する恵み深い天のお父様、今朝もこうして私たちを集めてくださり、御言葉の前にひざまずき、主の御声を聞こうとしています。どうぞ私たちの霊の目を開いてください。あなたご自身が私たちに語りたいと願っておられる、その御言葉をしっかりと私たちが悟り、それをつかみ、適用することができますように、ここにおられる聖霊様を認め、歓迎し、委ねます。イエス様の名前によって感謝し、祝福して祈ります。アーメン。今日の箇所は、ヨエル書2章、1節から11節です。それでは、朗読させていただきます。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよう。地に住むすべてのものは恐れをののけ、主の日が来るからだ。その日は近い。それは闇と暗闇の日。雲と暗黒の日、数が多く力の強い民が暁と共に山々の上に進んでくる。このようなことは昔から起こったことがなく、これからのちいよいよの時代までも再び起こることはない。彼らの前は火が焼き尽くし、後ろは炎が舐め尽くす。彼らが来る前は、この地はエデンの園のよう。しかし、去った後は荒れ果てた荒野となる。これから逃れるものは何もない。その姿は馬さながら軍馬のように駆け巡る。その音は戦車のきしり、山々の頂を飛び跳ねる。その音は狩株を焼き尽くす火の炎。戦いの備えをした強い民のよう。諸国の民はその前で悶え苦しみ、顔は皆青ざめる。それは勇士のように走り、戦士のように城壁をよじ登る。それぞれ自分の道を進み、進路を乱さない。互いに押し合わず、それぞれ自分の王子を進む。投げ槍が降りかかっても止まらない。町に襲いかかり、城壁の上を走り、家々によじ登り、盗人のように窓から入り込む。地はその前で震え、天も揺れる。太陽も月も暗くなり、星もその輝きを失う。主はご自分の軍隊の先頭に立って声を上げられる。その陣営は非常に大きく、主の言葉を行う者は強い。主の日は偉大で非常に恐ろしい。誰がこの日に耐えられるだろう。アーメン。それではもう一度読み返しながら、直感的に主がくださる御言葉をいただきましょう。はい。それでは最初に内容をまとめます。主の日は、エデンの園を荒野に全く変えてしまうほど恐ろしい裁きの日です。力強い民が、この襲いかかってくる様は、天変地異のようです。主はその軍隊の先頭に、立たれます。この日に誰も耐えることはできません。はい。それでは最初に示されたことの分かち合いをしていきましょう。どうぞ準備のできた方からお願いします。
はい、私は11節で、主が、ご自分の軍隊の先頭に立って、行かれるという姿、 そして、その主に付き従って主の御言葉を行う者は、強いんだということについて今目が止まっています。以上です。
はい、私も11節最後の言葉、誰がこの日に耐えられるだろうという主の圧倒的な義の清めについて、目が止まりました。以上です。
はい、私は、4節5節に最初に目が止まりました。本当に主の日は必ず来ると。そしてそれはこの、そのありさまは馬のようで群馬のように、まあ、こう駆け巡るこの主の裁き、この定められた日があるということを、について、思わされています。以上です。
それでは一つ一つの御言葉を調べていきましょう。三位一体なる神様が今日の箇所でどのように表されているでしょうか。またここから示される罪、避けるべき行動、模範、約束、命令、警告などを探し出していきましょう。少し短いですけれど、分かち合いできる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は11節のところで、父なる神様は万軍の主であられるお方、そしてこの私たちの先頭に立って導いてくださるお方である。そして本当にその裁きが徹底的で、非常に恐ろしいものですけれども、主の御言葉を行う者にとっては、恐れる必要がないものであるということ。なぜなら私その者たちもその陣営の中にいるからであるということを教えられました。以上です。
はい、私もちょっとまだ短くしかできていませんけれども、全体を通して、本当にこのその日と言われる日が確実に、そしてこの予言の通りにこのままこの地上で起こることなんだということ、そのことを自分自身がどれほど、まあ、その危機感を持っているかなということ、はい、思いました。そしてもう一つ思わされたのは、これも全体を通してですけれども、すべてのものの頂きにおられるのが神ご自身であるということを思いました。この終わりの日に、この地上を、まあ、こう、なんというか、このように暗闇で覆い、また、焼き尽くしてしまう、こういった力のその頂きにも主は立っておられ、すべてをご支配して、ご自身の御心を行われるお方なんだということ、そのことの前に本当に恐れひれ伏し、また主に従っていくということが本当に大切だなと思いました。以上です。
はい、私も、11節を通して本当にこの、終わりの日に向けた今の私たちの姿勢が、問われていると思いました。主の命令をこう行い続けるということ、これを忠実に行っていくことによって、こう終わりの日、確かにある終わりの日に私たちは備えていかなければいけないということ、改めて教えられました。以上です。
はい、ありがとうございました。私は11節のところで、天のお父様は偶像礼拝やの悪をそのまま放置されないお方であるということ、時が満ちると、ご自分の軍隊を率いて、その先頭に立たれて、すべての悪を罰せられるお方である、滅ぼされるお方である、ということ。そして、主の御言葉を行う者は、その時、主の側に立って、有志とされるということです。命令として一節。主の日、裁きの日が来ることを覚えて、これを大声で告げ知らせなければいけないということ。 そしてそれができる者は徹底的な清さの中において、霊的な戦いの声を上げるように命じられています。はい。それではそれぞれ悟ったことを適用する時間を持ちましょう。はい、それでは分かち合いしていきたいと思います。準備のできた方からお願いいたします。
はい、私はある方、関わっている方が、非常な困難の中にいるんですけれども、でも実は本当にその方が神の陣営の中に、いて守られているんだということを教えられましたので、本当にそのように、私も信仰を持って励ましつつ、いろいろなできる助けをしていきたいと思います。以上です。
はい、私は、この聖書の予言というのは今も成就していて、また先に書かれていることも全てが成就するんだということ、本当にこの苦しい、苦しみのことが確実に起こるんだということ、どれほど自分自身がそれに対する信仰を持って、また危機感を持っていたかなということを今、まだ考えさせられています。はい。です。
はい。昨日私は、まあ、使わされている現場で、この聖書の救いについて、いろいろ、その現場の人たち、職員さんたちとお話をする中で、この聖書の神様、が定める終わりの日についても少しお話しする機会がありました。そこで、この人の一生というのは何か仏教のように生まれ変わったりするのではなくて、一本の線でずっと、その人はその人の生涯があり、神様の前に立つときがあるんですよという話をみんなの前でしたんですけども、まあ、その中で本当に、この自分のこの生涯について、死について、考えさせられている方々に、今日は本当にこの、まあ、個人的に、そのような神様の本当にこの救いが必要であるということを、個人的にアプローチしていくことは必要だと今日は特別に思わされました。はい、まとまっていませんけれども以上です。
はい、裁きは避けられないものですけれども、この中で本当に主の側につく一人一人を今日も励ましていきたいと思いました。病と格闘する、方とその家族がしっかり信仰に立てるように祈って励ましていきたいと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。私は一節のところで、特に、教えられました。最近、このチャールズ・フィニーの本を見ながら、人々が福音を信じないのは罪が全くわからないからだと。この罪の部分がわからなければ福音に意味がないということが書かれていました。そのためには自分がこの神の聖なる山に登らなければいけないんだなと思わされています。本当にもっと主と交わり、聖霊の光で罪を悔い改めていこうと思いました。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。誰が、この主の御心を行うことができるでしょうか。主の裁きに耐えることができるでしょうか。ただイエス様の尊い血潮によって罪を洗い清められた者だけが、主と共にこの主の働きをすることができることを感謝します。イエス様どうぞ私たちを聖なる山に登らせてください。そして本当にこの救いのために裁きがあるということを皆が知ることができますように、イエス様のお名前によって祝福して祈ります。アーメン。はい。ありがとうございました。それでは皆さん最高の一日でありますように。Bless you.
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。